的 CD information。
まちづくりは地域から。地域で活動されている市民の方、そして市役所のご担当者の方に、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただきます。今日は新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防ぐためにお電話でご出演をいただきます。三田市役所共同推進課から田谷さん、お電話つないでおります。早速お話伺ってまいりましょう。もしもし。
もしもし。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この4月から三田市役所の共同推進課で、はい、本庄地域担当に着任しました、はい、ただにと言います、はい、ハニー FM のスタジオの方に行かせていただいて、ちょっと今日会話ができないのが残念に思ってるんですが、
本当ですね、
はい、今日は四つ筋にあります、はい、ふれあいと創造の里の事務所から、はい、まちづくりに関する紹介をさせていただきます。
よろしくお願いいたします、
はい、緊張していますけども、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします、はい、ちょっとねお話しにくいかもしれませんが、はい、よろしくお願いいたします。全国で日に日に感染が広がっているこの新型コロナウイルス感染、三田市でも4月15日に新型コロナウイルス感染症に関わる、非常事態宣言が出されましたね。
はい、三田市の皆さんとともに一丸となって今感染拡大を防ぐ取り組みを進めています、はい、自分を守り、人を守り、そして三田を守るために非常事態宣言が出されています。はい、三田市の非常事態宣言に法的な根拠はありませんが、市民の皆さん一人一人が生活必需品の購入や病院への通院など、はい、生活の維持に必要な場合を除いて、できるだけ自宅から外出しないように今お願いをしております。
はい、よく不要不急の外出を控えるという言葉になりますけども、今田谷さんがおっしゃってくださったように、生活必需品の購入、そして病院への通院など、生活を維持するのに必要な場合を除いて自宅から外出しないようにというのが不要不急にあたるわけですね。私たち一人一人が自分のことと考えて行動することが、引いては三田市内感染の拡大を抑えることになりますし、また三田市内の病院関係者の皆さんの仕事もこれで少しは楽になるということですよね。市役所の市民センターなどではこれどのような取り組みをされていらっしゃるのか、じゃあ早速お話聞かせてください。
はい、市役所でも今7割以上の職員が在宅勤務などを行うようにして、はい、通勤途中や職場での感染拡大のリスクを減らす取り組みを行っています。
はい、7割以上の職員の皆さんですか。
はい、はい、行政サービスの維持には最大限努めているものの、ご不便をおかけすることもあるかと思いますけども、今ご理解をお願いしたいと思います。
はい、今おっしゃったように7割以上の職員を在宅勤務にすることで、通勤途中のそして職場での感染拡大のリスクを減らす動きをしていらっしゃるということで、田谷さんが勤務されていますふれあいと創造の里をはじめとしました市民センターではどのようなことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、市民の皆さんには市民センターなどにお越しいただくことも今はできる限りお控えいただいております。
はい、
以前から会議などを行う貸し室や体育館などのスポーツ施設も利用を今停止させていただいております。
はい、
また4月18日から5月6日までの間、土日祝日は建物自体を休館、はい、平日の昼間は証明書発行などの行政サービスを行いますが、午後5時30分以降は閉館とさせていただいております。
はい、じゃあもう一度繰り返します。はい、5月6日まで、土曜日日曜日とそれから祝日は市民センターなどの建物自体がこう閉まっているということですね。そして、平日のお昼間は証明書発行などの行政サービスを行っていますが、夕方の5時30分以降は建物も閉まってしまうということですね。
はい、今は人との接触を極力避けることが感染拡大を防止することにつながります。
はい、
自分自身を守ることが、家族、友人、大切な人たち、地域社会を守ることにつながっていきます。
はい、
市民の皆さんには非常事態宣言の趣旨を踏まえ、 不要不急の外出を避けていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では次の話題に移りますが、三田市では共同のまちづくりを推進するため平成24年度から各市民センターを拠点施設としまして地域担当職員という方々が配置されて今年度で9年目を迎えるということですよね。今年地域担当に着任された田谷さんに本庄地域のご紹介ではお願いいたします。
はい、本庄地域は、三田市の北中部の場所にあって緑豊かな田園風景がとても素晴らしく、はい、農業が盛んな地域です。
はい、
この恵まれた自然環境の中で地域の皆さんと触れ合いながら、仕事ができることをとても嬉しく思っています。
はい、とても綺麗なとこなんですね。
はい、新型コロナウイルス感染症の関係で、地域での会合や活動も最低限に自粛いただいておりますが、はい、まずは地域の皆さんに顔を知っていただき、うん、名前を覚えていただくことで気さくに声をかけていただける関係を作っていきたいと思っています。
そうなんですね。
地域の様子を見たり聞いたりしながら地域の実情を把握して地域の方々のサポートをしながら、地域の活性化のために頑張っていきたいと考えています。
ありがとうございます。今本庄地域のご紹介いただいた中で緑豊かな田園風景がとても素晴らしく農業が盛んな地域ということでしたが人口などの変動はいかがでしょうか。
はい、これは日本全体の問題ですが、本庄地域においても急速な少子高齢化や人口減少が進んでいます。
はい、
本庄地区は農村地区であり、三田市の令和2年3月末日現在の14歳以下の年少人口の割合は、三田市全体で 29.9% ですが
12.9%、
はいはい、本庄地区では 5.8%、 また高齢化率は市全体では 25.0% ですが、はい、本庄地区では 38.6% となっており、市内でも特に少子高齢化が進んでいます。
そうですね、高齢化率が 38.6% ですか。
はい、
はい、
小学校の入学式のご案内をいただいていたんですが、
はい、
新型コロナウイルス感染症対策の関係で、参加者を最小限にするため、出席はできなかったんですが、今年本庄小学校に入学された児童は8人、本庄幼稚園に入園された児童は2人と子どもたちの数がだんだんと減ってきています。
はい、新入学生が、児童が8人とそして幼稚園の方はお二人ということなんですね。はい、そうですか。地域担当として地域に入られた感じはどのようなものでしょうね。
はい、区長会の総会に出席したり、他の団体の役員さんたちと話したり、まちづくり協議会の町教育頼りなどを読ませていただくことで本庄地域の活動状況を改めて知りました。まちづくり協議会を中心に地域がよくまとまっていて、各事業の推進や住民相互の連帯感が強く、皆さんが意欲的に地域活動に取り組まれていると感じています。
そうですか。
また日々仕事など忙しい中、いろんな活動を定期的にされており感心しています。
そうなんですね。意欲的に地域活動に取り組まれて、また忙しい中いろんな活動を定期的にちゃんとしてらっしゃるということですね。ありがとうございます。お話にありました本庄地域のまちづくり協議会、このまちづくり協議会について改めてどのような組織なのかご紹介いただけますか。
はい、本庄地域では本庄地区区長会をはじめ、地域内の23のすべての団体と全住民が参加して、本庄まちづくり協議会を設立され、2年が経ちます。
はい、
地域の皆さんで本庄地域の課題を解決しながら、いつまでも住みたい、住み続けたい、魅力ある町を目標に、子どもから高齢者まですべての世代にとって魅力のある町となるように様々なことに取り組まれています。
そうなんですね。
はい、まちづくり協議会は各種団体や活動されている方々をつないだり、支援することが大きな役割となっています。
はい、
様々な団体が地域の課題を共有する中で、それぞれができることを話し合い、個々の団体、単独では難しかったことを解決へと結びつけていきます。
はい、
また情報を共有する中で効率的、効果的な取り組みとなるよう取り組まれています。
はい、
そこに地域担当の 私とともに3名の地域担当サポート職員も含めて一緒になって考えていければと思います。
そうなんですね。役割というのが今お話ありました、各種団体や活動されている方々をつないだり支援することが大きな役割だとおっしゃいましたが、そしてお話の中にですね、地域担当サポート職員とおっしゃってました。地域を支援していくというお話ありましたが、この地域担当サポート職員、こちらも改めてご紹介ください。
はい、三田市ではこれから地域課題が多様化複雑化していく中で、地域と行政による共同のまちづくりを今まで以上に推進していくために、はい、平成30年から地域担当サポート職員を配置しました。はい、地域担当リーダーとして、市内の9地区、三田、三輪南部、三輪北部と小野地区、高平、広野、本庄、フラワータウン、ウーディータウンとカルチャータウン地区、これら9地区に、3人ずつ市の職員を配置しています。
はい、地域担当サポート職員というのは地域担当職員と同じように地域支援の業務だけを行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、地域担当サポート職員は、市役所にあるそれぞれの課に所属して、本来の業務を行っていますが、地域担当サポートという職務を兼ねていることで、地域担当職員に地域担当サポート職員3名を加えた4名でワンチームを作り、地域のさまざまな課題に対して町内の横断的な支援体制を構築して対応するようにしています。
ということは普段はそれぞれの課の中にいらっしゃるということですか。
はい、
そうですか。地域担当サポートの体制は始まって2年が経つということですが、どのような取り組みをされていらっしゃるのか、もう少し具体的にお聞きしたいと思います。どうぞお話しください。
はい、地域担当サポート職員が地域の支援に加わり、地域で取り組まれている、地域づくりの活動や、地域の課題解決に向けたサポートをさせていただいたり、地域の方々と一緒になって考えていく中で、地域の状況が把握できて、いろんな角度からサポートができると考えています。
地域担当サポート職員が地域担当の方とともに地域の支援を行っていくということで、ますます地域が元気になっていけば嬉しいですね。それではその本庄まちづくり協議会での取り組みご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、本庄地区では、地域交流や多世代交流を目的に、例年10月にふれあいと創造の里でオータムフェアを、11月には本庄小学校体育館でワイワイパーティーが開催されています。オータムフェアは農業の秋の実りに感謝し、地域の住民が交流を深めるとともに、近隣ニュータウンの人にも本庄の良さを知って、本庄の良さを広く知ってもらい、いい機会となっています。新鮮な野菜の販売や餅つきなど、収穫祭的な内容と、地元の長坂中学校や、港川短期大学の学生さんたちの協力を得て、イベントなどの催しもあり、楽しい地域の交流の場となっていますので、皆さんもぜひお越しください。
オータムフェアは毎年10月ということですね。はい、わかりました。じゃあ続いてワイワイパーティーいかがでしょう。
ワイワイパーティーは高齢者の皆さんと子どもたちを含めた多世代でワイワイ楽しい時間を過ごそうという交流会です。本庄小学校、本庄幼稚園の子どもによる歌や演技の披露があり、高齢者からは子どもたちにプレゼントが配られます。
そうなんですね。それぞれ10月と11月に行われる、イベントをちょっとご紹介いただきましたが、これだったら地域とニュータウンの交流をはじめ、地域内でも年々交流が深まっていきそうですね。ではこのほか取り組まれていることなどはございますか。
はい、健康長寿を目指して、新しいスポーツのノルディックウォーキングをしたり、ふれあいウォーキングを実施し、本庄地域の再発見と健康づくりに励んでおられます。
そうですか。
また本庄地区の住民が作られた絵や盆栽、手芸作品などの創作作品展を開催し、180点の作品出展があったと聞いています。
そうなんですね。なかなか盛んですね。
またふれあい推進協議会では、昨年で9回目となった 新春恒例の本庄ふれあい寄せですね、
はい、
落語を聞いて笑い、一生の始まりを楽しく、一年の始まりを楽しく迎えられたようなこともされています。
あ、そうですか。もう、はい、昨年で9回目となる本庄ふれあい寄せっていうのがあるんですね、
はい、
たくさん楽しい催しされていらっしゃるんですね。それでは催し以外にも地域で行われている活動、こちらもぜひご紹介ください。
はい、福祉健康部会では、高齢化が進む中、はい、誰かが誰かを見守ることから、互いに見守り合う地域づくりとして、孫の手本庄では病院や買い物に行くための送迎や付き添い支援をされています。
はい、
民生委員児童委員による高齢者の方の見守りだけでなく、子どもの見守りにも、地域で積極的に取り組まれています。
あ、そうですか。
また防災安全部会では、広い地域になりますが、防犯の見守りや防災訓練など、地域の安全安心の向上に取り組まれています。
ああ、そうなんですね。今もご紹介した孫の手本庄、それから、民生委員児童委員さんによります、高齢者だけではない子どもさんの見守り、そしてまた広い地域だけれども防犯の見回りや防災訓練など、いろいろ安全安心の向上にも取り組まれていらっしゃるということですね。ありがとうございます。これからもより良い地域づくりに向けて頑張っていただきたいと思います。では最後に、地域担当としての、田谷さんの抱負、ぜひお聞かせください。
はい、地域担当として、本庄地域担当となったってことから、地域との縁を大切にして、地に足をつけて取り組んでいきたいと思っています。地域の実情や課題を把握しつつ、役立つ情報の提供や助言などを行いながら、地域の皆さんと共に、この地域に住んでよかったと思える街づくりを支援していきたいと考えています。地域担当サポート職員と一緒に、地域の皆さんの声を聞き、一緒に考え、サポートという立場の中で、皆さんと一緒に街づくりに参加させていただければと思っています。これからもどうぞよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。今日は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、お電話でご出演となりました三田市役所共同推進課の田谷さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は、街づくりは地域からをお送りしました。地域で活動されている市民や市役所のご担当者の方から、共同のまちづくりについて、地域での取り組み、活動などご紹介いただきました。次は5月19日の火曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。